それでは時間になりましたので、午後の話をしたいと思います。まず今日のカテキスの続きという形で、現代宣教するとは何かということが計算のカテキスでしたけど、400年前はどういうふうにしてたんでしょうかということですね。それを一緒にこう考えていきたいと思います。最初にお祈りで始めましょう。400年前の教会の私たちの先達たちがどのような生き方をしたか、どのような教会を作っていったかを理解するにつけ、それを通しながら私たちの現代の教会の在り方を探っていき、理解する恵みをキリストによってお願いいたしましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。それじゃあキリシタン時代の話を、させてください。まあ、私は史学科で歴史の方の勉強をしてきました。で、特に教会の歴史を勉強しましたので、そういう関係もあって、1984年、白柳宗教さんから歴史調査委員会に入ってくれということで、この列国のための歴史調査委員会に入ったのが84年ですから、考えてますと26年になるんですか。だからまだ、確か、50前ぐらいですか。そのぐらいからこの仕事をしてきております。で、今ゆきしゅさんとか、ちすきしゅさんたちが亡くなってきてますので、最初からやってきてる、まあ、たった一人の生き残りになってるかなと。まあ、そういう意味で、この列国の、経緯がどうであったかとか、どのようにして列国式まで行ったかとか、一番知ってる人間になるかなと思います。で、やりながら、この調査をしながら、単に歴史的な事柄を知るっていうだけだったら大したことないなっていうのをだんだん分かってきたんですね。で、列国の運動をしながら、400年前の教会に生きて、そして殉教していった人たちが、400年後の教会を生きている私たちにどんなメッセージを投げかけているんだろうかという視点からこの列国の運動を展開してまいりました。その意味でこの数年間とっても忙しかったんですね。で、単に歴史の調査だけじゃなくて、最後は司教として、委員長の任命を受けましたので、最後のローマとの折衝とか、列国式にまでこぎつける交渉とか、そんなことをしましたので、まあ司教の中では一番ローマ通になってるかなと思います。よく分かってきたと。で、よく分かってきたのでこれでやめられるかなと思って安心してたら、この間の司教会議で、司教を辞めてもこれはやってほしいと言われて、嫌いではないから悪くはないと思っているんですけど、委員長だけは下ろして、その下で働く仕事をさせてくれないかと、そういうお願いをしております。で、実際188が終わって、もう高山右近が始まっておりまして、今今年1年間高山右近の勉強会というのを持つことにしております。で、それと並行して205福社の資料の洗い直しというのを今始めておりまして、これが大変な仕事なんですけど、ともかくやってみようと。 だから歴史のことはおかげさまでとても勉強するいい機会を与えられて嬉しいなと思います。で、今日はその中でも特にこう今朝の問題とつながって、今の教会と昔の教会のくっきりとした違いがある、そういう殉教がありますので、それを皆さんと分かち合っていければいいかなと思います。まず統計ですね。統計です。2年前の統計ですけど、カトリック教会の信者総数が45万2800人と、229人、その前の年からしたら減少していると。増えてない。だいたいこの10年間で40万から45万、50万の間、これをこう推移しておりまして、まあ、ほとんど増えないと。まあ、あまり減らないんですけど、あんまり増えないと。大体日本の教会の状況はこういうことですね。まあ、この10年間、20年間、だいたい45万ぐらいでずーっと来てると、なかなか増えないっていうのが、カトリック教会の状況になっております。それに比べ、まあ、それでも外国人が今いっぱいいますので、まあ、100万はいるでしょうね。日本人と同じぐらいの数の外国人の信者がいるとは思いますので、まあ、統計取れないんですけど、だいたい100万ぐらいいるでしょう。でも、これに対して、信者に対して、この司祭の数は、どのぐらいいるでしょう。この間昨年の列国式の時に、司祭団の入場がありましたよね。非常に長い入場で、司祭と司教を立ち合わせたら、600人だったんですね。だから、それ以上いることは確かだと。実際は2年前の統計だったら、司祭総数が1553名と。で、外国人っていうのが、日本人が926名で、外国人が627と。だから、日本人と外国人がそんなに、多く、違いがないということ。外国人がまだ多いということですね。司祭の中では。ただ違いがあるのは、最近の外国人の司祭っていうのは、以前のようにフランス人とかアメリカ人とかイタリア人とか、スペイン人っていうんじゃなくて、今はベトナムの人、韓国人、それからインドネシア人、それから、アフリカ人と、まあ、こういったところがフィリピンとか、こういうところのアジアからの取材が、増えていると、まだ皆さん体験してないでしょうけど、ここにいつか、アジアからの取材が、僕するようになるかもしれないですね。まあ、高松教区なんかは日本人の司祭とほとんどいませんので、信者さんたちは日本語で話を聞くというのはめったになかったという不思議な現象があるわけですよ。外国人ばっかりでしたから、今も大概外国人ということですね。で、日本人の本当の教区司祭というのは今高松教区は1名しかいないです。一名もいると言えばいいでしょうか。一名しかいないというか。そういう中で、なんとか教区をどうするかと。今はいろんな教区から助っ人が来てくれておりまして、外人部隊っていうのは日本人のことでして、高森教区では今、日本人部落をそれで作って、日本人会っていうのを作ってるんですね。毎週日曜日集まって日本人会をしていると、絶対マイナリティは日本人と、日本の中ですけどそんな教区もあるということは、お分かりだと思うんですね。でも1553名って言ったら、日本の信者の290人に1人は司祭がいるんです。この現状はどう思われますか。例えばブラジル7万人に1人。フランスだって3万人か4万人に1人と。 まあ、信者の国だったということを考えても、ツイートしましても、日本の教会だけ考えたら、まあ、300人に1人と。世界中で、こんな教会は多分ないんじゃないかと。でも、死体がいない、信徒がいないってこう騒いでるんですけど、なんでしょうね。新学生、例えば、2年前138名で統計を見ますと、まあ、今の高松教区の進学院が亡くなったんで、まあ、100名は下ったと思いますね。でも、九州の福岡と東京の進学院合わせても、やっぱり5、60名はいるんじゃないですかね。で、他の修道会の進学生合わせたら、まあ、100名ぐらいいるんで、カトリック新聞をご覧になったら、毎年だいたい20名ぐらいは少なくとも死者になってますよね。そんなに悲観的な教会ではないし、全然証明がないということでもないと。ふに入るかなと、だいたい毎年10名ぐらいは進学、教区の進学校に入っていると言えると思うんですよ。この修道者、シスターたちですね。まあ、ブラザーはいるんですけど、ブラザーは、本当のマイノリティでしょうから、シスターたちは大半ですけど、ここ日本は溢れるぐらいいるんですね。6201名、2年前でした。しかも日本人が5835名で、外国人が426名って言いますから、もう断然日本人の女性たちが、少数の男性と合わせて、いるということ。もう、死者はもう、他の国に比べたらもう、パーセンテージが断然高いということですね。断然高い。これを二つ合わせたら、死体と、修道者を合わせたら、7814名と。進学生を合わせたらもっと増えてくると。7900、8000人近くになってしまうと。こうしてみますと、なんと信者だけ考えましたら、50人に1人は聖職者、あるいは奉献者がいるということです。日本の殉教者の数よりも多く死者がパーセンテージとしてはいるということになってしまいます。だから統計だけを見る限りにおいて、今の日本の教会はとっても恵まれている。としても、信者の数は上らないんですね。増えないんです。それは何でしょう。社会的な現象、現代のグローバリズム、いろんなこの原因を挙げるでしょう。それだけでしょうか。なんか教会の中に増えない理由がないでしょうか。この問題を考えるために、400年前の教会を考えてみたいんです。歴史からこう分かることですね。今の日本の状況と400年前の状況、同じカトリック教会でもどんな風に違ったんでしょう。そして400年前の教会は、あれだけのダイナミズムと、それから信者の数を増やすということに成功していったんでしょう。何が理由でしょう。これが問題提起です。1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に来日しております。司祭は二人です。ザビエルとトルネシザ、二人です。で、10年経って1560年、司祭は2名です。まあ、信者の数がまだ少ないとしましても2名。でももう60年代になりますともう、少なくとも、鹿児島、大分、大村、この平戸、こういったところにも、教会が始まってますからね。司祭2人と。あと10年経って1570年になりますと、司祭は6名に増えております。で、京都に始まっておりますから、京都、大阪、奈良、そこら辺に、信者が、生まれてきております。さらに70年代になりますと、この 長崎近郊に信者の数が増えていきます。で、1570年代というのは爆発的に信者が増える年です。大村に、集団改宗と、それから、島原半島有馬寮が集団改宗、天草が集団改宗から、下五島の方が集団改宗と、で平戸の東から行きつきにかけて、信者の数が、教会が増えると。から大友宗麟が1578年に洗礼を受けますので、文後大分に、まあ、大体3万人ぐらいの信者が、増えております。さらに京都大阪そちらの方も3万人ぐらいに、信者が、こう増え続けております。だからもう70年代の後半は日本でもう25万ぐらいの信者数というところですね。1577年に私で分かっているのは司祭の数は20名です。まあ、25万で20名ということになります。で、1578年に豊臣秀吉の禁教令というのがあって、バテレンチー法令というのがあるわけですね。87年に。でも、その1587年までの1580年代に爆発的にまた洗礼が増えます。とっても増えていくんですね。で、30万近くの信者になってきます。アレッサンドロ・バリニアーノという人さんが1580年に行きまして、日本の教会の改革をして、若い人を育てると。将来の日本教会を日本人の主催たちに任せていこうということで、新学校を設立したり、高等専門機関を設立したりということをしますけど、主催の数が増えたわけじゃないんですね。はい、この人たちが主催になるのは、あと20年後主催になるわけで、だからその基盤を据えていったと。だから、一気に増えたというんですけど、1580年代には28名ということです。まず、30万で28名ぐらいと。1590年代の最初の方に、フランシスコ会の神父さんが日本にやってきます。だから少し主催の数が増えます。34、5名にこうなるんですね。でも、1597年に、日本26世人の殉教が長崎でありまして、フランシスコ会の神父さんみんな殺されてしまいます。だから、数は27、8名で変わらない状況です。で、豊臣秀吉の禁教令というのが出ますので、教会は自粛するという方式を取ります。すなわち、教会は壊されましたので、再建しないと。それから、派手な説教はしない。なるべく隠れて、で服も、司祭の服を着ない、私服で、というような、隠れて、で全部九州、特に有馬、島原半島の方に、司祭たちは全部隠れてしまいます。で、その時代に教会は方針を変えまして、今は、洗礼をどんどん授けるよりも、洗礼を授けた、信徒の育成の方に目を向けましょうと。で、とっても幸いしたんです、これが。だから今、信徒リーダーの養成ということに力をこう入れてきます。でも、ともかく1597年で、迫害と、殉教という言葉が起こってしまいます。1600年に、関ヶ原の戦いがありまして、で、徳川家康が、天下を取ります。で、1600年から1613年まで、キリスト教が一番栄えた、で、乱熟した、この文化、キリスト教文化、これらが生まれてくる時になります。で、信者の数もぐっと増えるんですね。一番信者の数が増えたのが1613年当時、だいたい45万から50万と、 いうことは、今のカトリック教会の信者数と大体同じと。違うのは人口ですね。今1億2千万か3千万でしょうか。当時は民部本の人口が1200万と言われてますので、信者のパーセンテージはかなり高いと言ってもいい。でも、信者実数は今と変わらない。で、1600年代に入りまして、1602年に、ドメニコ会というのと、フランシスコ会と、アウグスティーノ会と、3つの新しい修道会が来ますので、1600年の最初の方は、被災数が60名ぐらいになります。で、信者が一番増えた1613年ぐらいの時には、日本で被災数が一番多い年になります。それは102名です。で、もう1613年は日本全国に広がっております。もちろん長崎から始まって大分、そして山口、広島、それから四国、松山、それから、この、京都、和歌山、大阪、そして、名古屋、東京、江戸。で、江戸からさらに東北、愛知、山形と仙台と。まあ、このぐらいまでもう、新さんが住まう家があるんですね。まあ、日本全国にずっと散らばってる。で、被災の数は102名と。今、同じ状況で日本の被災の数は1600人と。102名で。で、同じぐらいの信者数をどのように取得して、どのように信者を増やしていったんでしょう。どのようにして日本全国に広がっていったんでしょう。とっても大きな疑問符ですね。信者さんはとってもじゃないけどできないという状況が400年前だ。まずここで教会というイメージですかね。連想をこうしてみてくださいますか。教会と言われたらどんな風な、目をつぶったら何が出るでしょう。多分教会の塔が出て、十字架があって、お御堂があって、で、そばに被災館があって、まあ、ここは下にあるんでしょうけど、そばに被災館があって、で、神父がいて、で、そう、まあ、だいたいそんな印象ですか。で、信者さんが日曜日に集まってきて、で、日曜日の礼拝を行って帰ると。で、時々集まって、お祈りをしたり、勉強会を持ったりしてると。で、時々、信者でない方々が訪れて、信者さんと一緒に勉強会をして、で、洗礼を授けていると。まあ、お葬式と結婚式なんかも行われていると。まあ、こういう連想じゃないでしょうか。で、なんかの教区の集まりに行ったら、赤い帽子かぶったし、司教さんがいて、司教司祭、そして黒の服を着た、ベールをつけた司祭がいると。こういう教会のイメージがこう出てきますかね。じゃあ、400年前の教会のイメージって何でしょう。教会堂とか、司祭、住所とか、住院とか、住居所とか、それはほとんどないと言ってもいい。あるのは信者の共同体。だから少しイメージの変革をしないといけないんですね。一番いい例が東北なんです。東北。フランシスコ・フィスシュさんは、こんなこと言っておりますね。私たちは、東京の江戸の教会ですね。江戸の教会で今年は10名の人を、10名の信者を 東北に送りましたと言ってるんです。この信者の組を作り、男は12組、女は4組に分かれ、パードレがいると同じように修行を続けていると、こんなことも書いております。すべて日本のキリシタンはいずれかの新人会の新人の組に入っているのを誇りとしている。東北はだいたい4ヶ月雪に閉ざされます。雪に閉ざされた間は清水さんは出られないんですね。出られないんです。で、春の雪解けを待って清水さんたちが歩き始めます。ひどいですよ東北で。実際に清水さんたちが住まう場所があるのは、例えば会津、それから山形、それから仙台、それから岩手県の水沢、他にはないんですね。他にはないんです。この、それから江戸とか、こういうところで冬の間は、信者のリーダーたちと一緒に、どのように教会を作るのか、どういうグループを作って、どういう共同体を作るか、信者の養成ができるわけです。春の雪解けが終わる、中山回り始める。あの東北、広い東北をただがむしゃらに回ったんじゃないです。信者が組を作ってる、共同体を作ってる、そこに信者が行くんです。例えば、会津から出て白川に行く。白川から出て二本松に行く。二本松から出て、平の方に出る。あるいは仙台の方に行く。仙台から水沢にかけて、一狭間、二狭間、三狭間、ずーっと村がある。1626年、長崎から4名の司祭が、船に乗って、日本海を渡って、この酒田港に着くんです。山形県の酒田港。で、酒田港から最上川を遡ってくるんですね。遡ってくる。遡ってくるときに、酒田、鶴岡、庄内、最上、山形、米沢、一つ一つに泊まって、そこで信者のグループがあるんです。信者のグループがある。で、その信者のグループは誰かって言ったら、例えば、庄内で捕まって殉教する人は、私はフランシスコ会第3会員、説教者と自分で言ってる盲目のコスメという人がいる。すなわち江戸から送った宣教師たちは東北のいろいろなところに全部配られていってる。今年は10人送ったって言ってるんですから、その前の年も送ってると。江戸の教会は信者のグループを養成して東北に信者を送り出していって、そして信者たちが東北に住み着いて、そこに小さな共同体をたくさん作っていってる。そのたくさん作ってる共同体を、今度は春どけ、雪どけになるときに、清水さんは一つ一つこう訪問していく。清水さんの役割は、この信徒が作った共同体を訪問して、何をするんでしょう。清水さんは、ミサを立てる。おそらく一年に一回しかミサがないでしょう。で、許しの奇跡がある。おそらく、清水さんは信者さんたち全然知らないと思います。で、もう次の共同体へと。ひどい旅になると思いますね。カルバリオ清水さんの旅とか、見てたら、まあ、大変な旅です。会津から始まりまして、白川に出て、二本松に出て、それから仙台の方に出て、仙台からこの秋田の方まで行って、で秋田から南部藩と伊達藩は仲が悪いので、直接に伊達藩から入れないので、水沢まで行ったら一度出て、それから、盛岡の方に入って、盛岡から戻って出て、そして津軽、弘前と。弘前からさらに、北海道に行くと。あるいは、秋田から新潟に渡って、新潟から佐渡島に行くと。 ものすごい旅ですよね。だから8ヶ月間はもうこういう旅、その旅を計画なしにやってるんじゃなくて、一つ一つの共同体が、信者の共同体と連絡を取りながら、そこに歩いていって、そしてミサをして、聖体を置いていく。で、教会、小さなその共同体を守っていくのは信者たちだ。純さんは年に一回会う。大体こんな風に考えたらいいですかね。今の私たちと違うんですね。すなわち、純さんを中心とした教会なんて考えてない。信徒を中心とした教会。で、信徒のグループのリーダーたちが今度の188の殉教者の大半を占めているということです。あの人たちの殉教者の場所を見たら、信徒はいないんです。実際いないんです。じゃあ、どういうふうに信者のたちはグループを作っていったんでしょう。どういうふうに教会を守っていったんでしょう。フランシスコ会はコルドンの組とか、あるいはフランシスコ会第3会というのを持っておりました。フランシスコ会第3会というのは、フランシスコの精神に従って自分を奉献すると。結婚している人もいるし、結婚していない人もいる。で、フランシスコ会の精神に従って宣教に従事すると。で、この人たちを東北にこう送り出していってるわけですね。送り出されていったところで、自分の封建生活をしながら教会を作っていってるの。彼らはどんな仕事をするでしょう。教会を作っていったら、洗礼を授ける、勉強を教える、教理を教える、子供が生まれたら洗礼を授ける、若い人が結婚するときにはそれに立ち会う、病人が出る、病人を訪問する。ご生体を持っていく。死者が出る、葬式に立ち会う。臨終の時に立ち会って、そして、励ましの言葉を与える。一緒に祈りを唱える。こんな仕事ですよね。で、手術、日曜日というのは、ミサはありません。司祭がいないので。司祭がいないから日曜日やらなくてもいい？そんなことはない。司祭がいなくたって日曜日は主を賛美するためみんな集まるんです。司祭不在の集会祭があるんですね。で、そこをリードしていく集会祭儀者のがいるわけです。で、集会祭儀者は洗礼歴年に従ってその日に読まれる福音を解説する。バレット写本なんていうのを読んでますと、手術の福音の翻訳はされております。だから、手術の福音について、話をする。さらに、東北の方でしたら、これを臨座と言って、話をしたことをみんなで分かち合うと。で、賛美の歌を捧げると。考えてください。年に一回のミサ。そこで聖体をいっぱい残しているんですね。皆さん、長崎の26世人記念館に行ったら、大分の坂の市で見つけたホスティアの破片というのを見ることができると思うんです。実は言ったユキシンさんが大分から持って帰ってきて、私同じバスに乗ったんですよ。で、抱えてる、大事に抱えてるものがあるんで、何だろうかなと思って、いつも元気よいユキシンさんがなんか口をもぐもぐさせて、なんか違うなと思ったら、やっぱりあれ持って行ってたんでしょうね。大分から持っていくんで、気が咎めてたのかどうか知りませんけど、後から、あそこに、長崎にあったんで、あ、これだったんじゃないかなと。まあ、当人から普通だったことはないんですけど、おそらくそうだろうと、思ってるんですね。すなわち、主さんがいなくなるときに、そこに生体を、その壺に隠してる。それが地下に埋まったのが今残されて、残ったまま長崎の26世人記念館にあるわけですね。年に一回、神さんが来て東北なんかの場合でしたら、ご生体いっぱい残していくと。 ご精神に関わりながら、毎週、集会会議でご精神を配る。当時はご精神を頻繁に受けるという習慣はなかった時代ですけど、あともかく。彼らは、年間は全部この、新信徒たちがこうやって教会を守って、全員一回やってくる瞬間を待ちわびて、で、そのミサの時に全員が集まってくると。ということですよね。皆さんどう思われますか？その中でですね、例えばご聖体に対しての信心とか熱心さというのをわかるんですよね。ね、一回しかないミサは、もうどれほど待ちわびだか。で、残されたご聖体をどれほど大事にしたか。聖体礼拝というのがどれほどだったか。例えば1614年、徳川家康の禁教令が出まして、で、高山君とかみんな京都から流されてきて、3月には、長崎に着く。で、その前にセルケラシュケさんが亡くなってしまって、長崎はもう騒然としている状況。で、その中で長崎の教会は6月、もう全ての教会から聖体行列が出まして、主教座聖堂に行くと。今の長崎県庁ですね。で、そこで聖体禁止をして、で、クアラントーレと、40時間祈祷というのが始まる。すなわち朝昼晩続けて、どこの教会かで必ず祈りがずーっと続けられてる。朝も昼も晩も聖体を前にして、迫害に備えて祈りをすると。私たちでなかなか想像できないんですね。島原の乱で、島原城から見つかったのは何ですかね。旗ですよね。反乱軍の旗は、ご聖体です。至聖なる聖体を賛美せられさせたまえた。もう徹底してご聖体への愛情、愛、ミサへの憧れ、のものがある。わかるんですね。雲仙の殉教者死ぬ前に、至聖なる聖体は賛美せられさせたまえた。考えさせられるんですね。本当に考えさせられるんです。今、私、毎週ミサがあって、で、なんていうこともなしに聖体を受けて帰れる。一年に一回ある昔の教会の信者と自分をこう比較して考えてみられたらどうでしょうか。それだからこそ、ミサっていうのとか、聖体っていうのを大事にしようとした信者の心意気みたいなのが、見えてくるかなと思うんですね。これを一番よく表しているのが、米沢の教会です。今度の188名の宣教師の中で、天笠ルイス・ウェーモンと、そしてその仲間たち、52名。今NHK で天地人っていうのやっておりますよね。ね、上杉海勝の時代です、これ。で、三代目の定勝になるときに、殺されるんです。海勝は最後までこのキリシタンを守るんです。天笠右衛門は自分の家臣なんです。決して殺さない。屋根沢に閉じ込められても、上杉の義っていうのを守ると。やっぱ今、映画の中でも義っていうのをいつも出してくるんですね。上杉の義とは何かと。あの中で家臣の中に天笠っていう名前が出てきます。俳優の名前知らないからわかるんですけど、太った、ちょっと珍しい顔してる俳優ですけど、あれ天笠って言うんですけど、あれが天笠、ルイス天笠右衛門のお父さんなんです。お父さんなんですね。いわゆる上田州の、家臣と、上杉海勝の直轄の家臣たちということですか。上杉海勝は自分をずっと支えてきた家臣たちを最後まで守り通していく。徳川が何と言っても自分の家臣には手をつけないと。 いう、こういう儀っていうのがありますね。米沢教会、信者の数は3000名いるんです。新津さんがいたこと、1626年に長崎から4人の新津さんが行って、その一人が米沢に行って住み着きますけど、1年半です。教会はないんですね。教会はないんです。それは天笠右衛門の家に住んだかなんかだったと思うんですね。3000人信者がいて、で、教会の歴史が30年あったとしても、新津さんは存在してない。定住してない。いつも巡回なんです。山形か、会津か。どういうふうにして3000人もいる信者の、信者はこう守っていくんでしょうか。こんなことを言われております。ディエゴ・デ・サンフランシスコというフランシスコ会の神父さんですけど、天笠右衛門について、彼はカテキズムの説教者であったと。教理を教える人、勉強を教える人。から、息子のミカエル・タイモン、次男のビセンテ・クロガネ・イチベイ、そのもカテキスタと言われてる。天笠一家の、お父さんと、息子たち、それから娘の婿たちみんな、勉強を教えてる人というふうに、まあ、言えるんですね。こんなことも書かれております。多年カテキズムの説明に従事し、異教徒に向かって信仰上の話をするのに、多大の熱をもってし、ために人々は悲壮な話を常に殿様右衛門のお説教と称するのであったと。この天笠右衛門はイエス様の死と復活について話をして、それを熱心に話をしてたと言うんですね。熱誠を傾けてキリシタンたちを訪問し、終わりを全うするよう、こんこんと勧めを与えた。臨終のところにある人のところに行って、そして勧めを与える。死の幾日か前に、ある人々が信仰の宣言に無気力で、弱々しいと聞けば、直ちにその人を訪問した。イエス会のパーデレたちがキリシタンの訪問に行く旅ごとに、右衛門は信者たちに新人を勧め、罪の告白をなさしめた。新さんを呼んでくる。で、新さんが来るのが分かると信者たち全員を集めて、で、国会をするように進めて、国会の準備をさせて、で、新さんが来る準備をしていくという仕事をするわけですね。形状に惹かれるというとき、信仰を固守して、微動だにしないと欲するように人々に進めた。信者でも、中の、刑罰を受けていくときに今の教会史のように最後の勧めを与えていくと。キリシタンの中に窮乏に悩むものがあるとき、右衛門はこれを自宅に引き取り必要なものを供給した。これ信者たちはお金を出し合って、何ですかね、この愛徳の箱みたいなのを作って、それにお金とかいろんなものを入れてて、必要な人にそれを配っていく。教会はそういう仕事もしていると。私たちはこんなことわかるんですね。彼は、天笠右衛門は、洗礼の名簿を作って、その年に受けた洗礼の名簿を、バプティスタ・ポール・ロシムさんに送ったと書いてます。だから、天笠右衛門はね、米沢教会の全体の責任を取って、で、いろいろなところで洗礼を受けた人の名前を全部整理して、審査のところに送るという仕事をしている。 サマカスウェモンはサンタマリアの組っていう組に属しております。でサンタマリアの組についてはいろいろなことがわかるんです。有馬の島原半島のサンタマリアの組のオキテという紙が、日本語で書いた紙が残されていまして、今ローマのカサナテンセ文書館にあるんですけど、それを読んだらどんな風にこう、組織されているのかわかります。島原半島に小さな組っていうのがあります。小組、サンタマリアの小さな組、小組。その小さな組、50人一組。で、50人、まあ、50家族になるでしょうかね、多分。50家族一組で、一人の組の親っていうのがいます。その小さな組が合わさって、大きな組、サンタマリアの大組っていうのがあるんです。で、その大きな組の組の親が一人いるんです。で、今度は大きな組が全部合わさって、島原半島全体を含んで、親組っていうのがあるんです。親の組。親組の親がいる。今、単にこう、信者が自分でやれって言ってるんじゃなくて、きちっとこういうふうにして、組っていうのを作って、そして組織して、でその組が自分の教会を守っていくと。信者たちは、その組を訪問していくわけです。一つ一つ。神さんたちが訪問するのを準備していくのは組の親なんです。どう思われますか？こういう昔の教会ですね。組の親の仕事は何でしょうか？先ほど言った通りですね。勉強を教える、伝える。長崎でプチジャン神さんがやってきたとき、裏組の信者に何を持ってるかって聞いた。何も持ってないと。でもどんな教えを聞いてるのか、みんなが同じことを言うんですね。どの信者に聞いても同じことを言う。それを言うの言葉を書いていったら、昔のキリシタン時代の本にぶつかるわけです。そのまま一字言一句逃さずに親から子供に伝えられる。昔の料理教育というのは、私たちの時代はそうだったんですけど、天使とは何ですかとか、人生の目的とかは何ですか、人生の目的は天使を知り、天使を愛して、永遠の天国に至るためですとかで暗記するわけですね。あれですよ。何回も叩き込んでる。だから、信者の子供から大人に至るまで、徹底して、同じ言葉が叩き込まれて300年伝わっていくんです。教え方っていうのがいるんですね。教え方。神さんいないんです。神さんいない。教え方がいる。水方っていうのがいる。長崎で。洗礼を授ける。信者の名簿を作る。信者の世話をする。栗方っていうのがいるんですね。天霊で記念。クリスマスは今年はいい。何曜日で何月何日、それから、ご高原祭は何日で、復活祭は何日と、300年間間違いなくこの教会の典礼の 年月日が伝えられたわけです。繰り方っていうのが全部毎年毎年この日だこの日だと、そして次の人にそれを教えて譲っていって、で、四旬節が始まるときには、みんなに四旬節ですよと知らせる。で、断食をすると。面白いですよね。長崎の浦上の信者が見つかって、どうも福岡の今村に昔の信者がいるらしいと。で、浦上から信者が今村に行って泊まらせてくれと。で、どうも四旬節の間だと。この人じゃ何も食べないと。おそらく信者だろうと。今断食してるはずだと。大体紹介だと。で、大体紹介の日に行ったらやってると。で、後から、膝を突き合わせて話したら信者だと。で、 長崎の浦上大浦天主堂に連れて行って今村の教会が、カトリック教会に戻ってくるということなんです。すなわちこの信者の国っていうサンタマリアの国、あるいはフランシスコの第三会員、あるいは、コルドンの国、ロザリオの国、こういう組組織で信仰を守っていった。で組組織で組織を共同体、小さな共同体をたくさん作っていった。でその組の頭に一人いて、で補佐役がいて、そして共同体を守ると。彼らは勉強を教える、洗礼を授ける、で死者を葬る、病人を訪問する、死日には集会祭儀を行う、一緒に祈りをする、水曜日には祭壇を飾ってマリア様の、像を立てて、で一緒にロザリオを唱える、金曜日にはフランシス会でしたら鞭打ちをする、で金曜日には定的読書、キリシタン本、キリストに習うとかその他の本をみんなで読むと。で読み方も今と違うんですね。聞くだけじゃないんです。読んで繰り返す、読んで繰り返す。すなわち一冊の本をどんどん読んで繰り返しながら覚えていくわけです。昔のキリシタンたちは一冊の本はもう一冊あればいいんです。みんなが本を持つ必要はない。一冊の本を何回も繰り返しながらどんどん覚えていくという方式で信仰を守っている。一年に一回神さんが訪ねてくる、ご生体を残す、あとは全部信者がやると。まあ浜勝右衛門が殉教しますときに行列が出るんですね。で行列が出て、で奥さん原にやってきます。雪の奥さん原、1月30日のすごい雪の日で、彼が首を切られる前にサンタマリアの旗が置かれるんです。首の前にでちょっとだけ時間を置いてサンタマリアの旗を見て、そしてその前で首を切られると。すなわちサンタマリアの組の親なんです。浜勝右衛門は息子たちが小さな組の親なんです。全部バラバラ。そしてその小さな組を全部まとめて浜勝右衛門、親組の親なんです。でその親組の親という印でサンタマリアの旗を立てて、そこで首を切られていると。は娘向こうの西堀、西堀式右衛門ですか、彼なんかも同じように殺される前サンタマリアの旗が立てられて、そこで殺されると。すなわち組の親だということがわかるわけです。こうしたら米沢に被災不在で何十年もの間であって、3000人もの信者を増やしていったという理由が見えるかなと。すなわち信仰を伝えていったのは信徒たちであった。で信徒たちは自分たちで組織してた、組という組織を作って活動してたと。こういうことを私たちは分かることができるわけですね。何年か前、西日本主催大会があって、韓国の金数教さんが話をしましたけど、韓国の教会が、熱心で、信者の数を増やしているのは、基本的に信徒の教会から始まったことだと。小さな共同体が、いろんな活動をたくさんしているからだと。でその活動の中から洗礼が生まれてきてるんだと、こういう話をしてました。昔の日本の教会、多分そういう面が強かったんじゃないかなって思うんですね。どうして今私たち伸びないでしょう。どうも司教、司祭、修道者、信徒というこういう上位下達的な発想法から抜けきれないところにあるんじゃないでしょうかね。なんか下の方から 黙々とこう突き出てくる何かがないんじゃないでしょうか。100人なら100人、200人なら200人の中からいろんな活動が、いろんな生き方がこう黙々と出てきたときに、それをこう信徒たちに統一していくような、こういうものの見方がなくて、なんか聖職者で全部統一していこうとする、こういう捉え方が断然強くて、そこから抜けきれないのが今の状況じゃないかなという気がしてならないんですね。私は見たがいらないとか言ってるわけじゃないんです。司祭は本当に聖天礼見た、このためにあるんですね。司祭はこのために生きるということを大事にしないといけない。ここに全部をかけることが司祭の一番の大切なことですね。他の他のことの第一はほとんど信徒だと言ってもいい、信徒だと言ってもいい。この辺のまだこの状況を抜けきれなくて、すべて信徒やシスターにこうおんぶに抱っこという状況をまだ続けているのが今の日本の教会の現状かなと、まあ、いう気がしております。どうすればいいんでしょう。今朝の話から始まったんですね。まず、自分たちの教会というのはどんな教会であってほしいのか、どんな教会を作りたいと思うのか、こういうところで少しこう、問いかけをお互いで始めてみたらいかがでしょう。与えられる教会じゃなくて、自分たちが求めていく教会の姿というのはどんなものなのかということを、まあ、考えてみられたらいかがでしょう。この米沢教会なんですが、そういう面で私たちにすごくたくさんのことを考えさせてくれております。まあ、これで話して終わるんですけど、米沢の殉教の美しさですね。1628年、29年、この九州、特に長崎では地獄の日もそうです。大分から竹中ぬめの神なんていう人が長崎奉行に来まして、新しい拷問を生み出していきます。雲仙の、あの、地獄の攻め。それから、例えば、あの、長崎のマリアのように、天井から縄でくくられて、そしてポンと外されると縄がぐるぐる溶けて落ちる度ごとに壁に頭をぶつけながら最後にポンと床に落ちて頭を打って死ぬと。それが長崎のマリアの、シスターマリアの最後ですか。要は、爪の中に、竹の棒をどんどん入れていくと。ひどい拷問だと思うんですね。金粒は地表栄心さんの拷問。水をいっぱい飲ませる。ぐんぐん飲ませて、腹がカーッと膨れ上がってくる。そこを踏みつけると。ただ、ありとあらゆる穴があるところから水が吹き出ていって、カエルと同じですよ。腹が割れると。木馬攻めとか。木馬に乗せて、股が裂ける。もう本当に長崎、九州の方はもうひどい殉教、全部殉教の、長崎で死んでいく人たちの拷問を見たらもう震えが止まらないぐらいですよね。すごい拷問です。同じ時に東北の米沢では全くそれがない。上杉海達は自分の家臣を守り通して、定勝はもう仕方がなしに死刑にしないといけないと。でも、惨めな死を遂げさせたくない。侍としてきちっと死ぬようにという情をかける。長崎ではもうひどい状況でしょ。もう、米沢では。死ぬ前には、友達が、家臣がみんなやってくる。侍たちが来て、最後のお別れの杯を交わす。首を切らないといけない役人がやってきて、明日私あなたの首を切らないといけない、ごめんなさいねと、いやあなたの務めだからやりなさいと ありがとうと別れに叫ぶ。殉教するときにも拷問とか何もない。荘厳な行列をして、で、殉教の場に集いて、して、首を切る。首を切ったその場所と別なところに、お一人の下の首を切る。だから、点々と血がずーっと白い池の中に散っていく。だから私、山形の米沢の殉教というのは、上杉の家風と、上杉の家臣を思う心と、それらを全部合わせ持って読んでいったら、若杉右衛門とその殉教の、美しさというのが見えてくる。と同時に、被災不在の教会があれほどの信仰の深さを保った。被災がいないからみんな勉強を、キリスト教を知らないなんて言えないんですね。読んでる限りものすごく深く知ってる。なぜだろうと。神父に、神父さんにおんぶに抱っこという状況からも完全に独立した、自立した信徒の姿が、天笠右衛門と、その殉教者の中には見られると。こんな風に言ってもいいと思うんです。今朝の話と、現代の話と、昔の話と、合わせながら、私たちは今、どんな教会が欲しいんでしょう。信徒の役割って何でしょう。司祭の役割って何でしょう。どんな司祭であって欲しいのか。それから、今から司祭の証明というのはどういうふうに考えたらいいんでしょう。このぐらいのことまで、目標してみていただけたら嬉しいなと思います。まあ一応、少し休みたいですけど、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。じゃあ、今、2時10分です。10分間休憩したいと思います。2時20分になったら、また最後の、お話をしていただきたいと思います。